人は弱いものです。だから君に寄り添って生きているんだよ。
土曜日夕方6時になりました。こんばんは、夢の種放送局東日本チャンネルパーソナリティのすみこです。稲田美穂さんのいいことに乗せて、あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援する番組、アズマイセルフスタートです。今日はミステリアスなゲストお迎えしております。30分お楽しみください。あなたの私らしく自分全肯定な生き方を応援、夢を語って叶えようという番組、アズマイセルフは、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオ、本日もリモートで自宅よりお送りいたします。
も聞いてくれてありがとうございます。
はい、改めましてこんばんは、アズマイセルフスタートでございます。本日はですね、ミステリアスなゲストと、ご紹介しましたけれども、私のホメオパシーの先輩でございます、ホメオパシー療法家、そしてタロットリーダー、佐藤彩子さんをお呼びしております。彩子さん、こんばんは。
こんばんは。
美声で、こんばんは。ありがとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、前回、佐藤彩子さん、ご出演はいただいていったものの、お声が出なくてですね、ずっとだんまりでオーディエンスな状態でですね、東京スタジオまでお越しいただいていたんですけれども、それがなんと1年半前でございました。今日はリモートで、なんと札幌から、札幌のご自宅からと、東京をつないでのアズマイセルフとなっています。あやこねん、お久しぶりです。
いやー、お久しぶりです。呼んでくれてありがとう声が出せて嬉しいです。
もうね、ありがとうございます。このリモートのおかげっていうのがね、たまにこうやって生じるんですよ。
ほんとね。
うん、私の番組ではね、今のところリモートのおかげでっていうのが、広島からっていうのと、この札幌から、それからリモートじゃなきゃできないグランドピアノを演奏してもらったっていうね、そんなちょっと、まあ、コロちゃんのおかげみたいな、そんなのもありまして。まあでもね、リスナーの皆さんにはちょっとリモートのせいで、音が曇ってたりとかね、聞きづらいところがあるかもしれないんですけれども、30分お付き合いいただけたらと思います。ということで、佐藤彩子さんの人生に、入っていきたいと思うんですけど、ホメオパシー療法家とタロットリーダー、
はい。
で、両立できるんですかっていう、ちょっとびっくりな疑問。それでミステリアスなんですけど。
ありがとうございます。ミステリアスだなんて、持っていただいて。
いえいえ。いえいえいえ。
実はね、ホメオパシーをやる前に、
はい、
タロットに先に出会ってるんですよね、私。
うんうんうんうん、
で、先にそのタロットに見せられて、でタロットをやるようになって、はい、その後にホメオパシーに出会って、で、うん、ホメオパシーを一生懸命やってる時はちょっとタロットをお休みしてたんですけど、最近ね、ホメオパシーとタロットと両立するっていうことがこう波に乗ってきたっていうかな、そんな感じの今ですね。
そうするとホメオパシーに出会う前からのそのタロットっていうのは何かきっかけって教えてもらってもいいですか？
はいはい。私がタロットに出会ったきっかけは、すっごくショックなことがあって、落ち込んだ時にパニックになって、
うん、
それで何かにその時すがりたかったんですよね。で、その時にね、直感的にタロット占いで見てもらおうって思ったのね。で、はい、その時にどうしてタロットっていう風に思いついたのかは謎なんですよ。 それまでは全然私もこう身近になかったので、うんうん、なんだけどその時になぜか直感的にそう思ってパニクっている私は、うん、当時から札幌に住んでましたから、札幌のそのタロット占い師さんのところを訪れて見てもらったわけ、
うん
うんうん、ね、でその時って私はすごくパニクってたから、こう大丈夫だよって、あなたの心配していることは杞憂だよって、うん、ただの取り越し苦労だよ、だから心配しなくていいよっていう、うん、誰かにそういうふうに太鼓判を押してもらいたかったんですよね、
うんうんうんうん、
でその答えを誰かにこう、うん、大丈夫だよって言ってほしくって、それで行ったのね、うん、でタロット占い師さんに見てもらいました。で、うん、そのタロット占い師さんはね、私にね、大丈夫ですよって、心配しなくてもいいって言ってくれたんですよね。
うんうん、思った通りに、
思った通りに、だけど、うん、
だけど
私はこれね、面白いんだけど、欲しい答えをもらいに行ってその通りの答えをくれたのに、
うん、
なぜかね、あ、この人私に嘘ついてるってなんか思ったの。それも謎なんだけどね、うん、それで、でその時にね、直感的に、まあでも欲しい答えをくれたから、ああそうですかって言って帰ってきたものの、心は晴れなかったんです私。
なんだそれ、
なんだそれ。で当時の私って妙に記憶力がよくって、
うん、
その時にそのタロット占い師さんが展開したカードの絵柄、うん、この絵柄のカードがこういう風に置かれていたっていうのを記憶してたの。
まさかの、覚えてたんですか。
はい、
はあ、
それで、
はい、
本当にあのカードのリーディングがタロット占い師さんが言われていた通りのものだったのかを検証したいって思ったんですよね。それがきっかけ。それでタロットを自分で読めるようになりたいなって思ったの。
うん。
人を信用してないってことですよね。
それはね、大事なことではあるんですよ。疑問を持つとかね、信用してないっていうのはすごい大事なことなんですけど、
う
ん、
検証したいっていう。
図柄とか、置き方とかっていうのはもともと知ってたわけではないんでしょ？
知らない知らない知らない。だから写真を撮るように、写めるように、カシャッとその時の状態をこう本当に写真を撮るようにインプットしただけなんですよ。だからあのタロットカードっていうのもいろいろな種類があって、その時に使われていたタロットカードが何ていう種類のものであるかっていうのも当然当時は知らないし、
うんうんうん、
あと展開の仕方もいろんなタイプのいろんな種類がありますから、それもその当時はわからない。ここの位置にこう、あのこういう絵柄のがあったなっていう、本当に写真撮るようにしか覚えてなかったんだけど、で、うん、その検証したいって思ってから実際にタロットを習い始めるというか、うん、タロットへのご縁ができるまでには実はあの何年かあったんですけど、ブランクがあったんですけれども、忘れてた頃にタロットとのご縁がまたあって、うん、ああ私はそうだそうだ、知りたいことがあったんだったってなって、
うん、
であのちょっと習ったんですよね。習ったら、あ、私これできるってその時に思っちゃったのね。それも思ったのも、うん、それもこう勝手に思い込んでるだけだから、うん、別に才能があったわけでもないし霊感があったわけでもないんだけど、こう 思い込んでるわけ、
うんうんうんうん、
それで当時はね、うんうんうん、それでこうスルスルスルスル、まあ好きだったんでしょうね。で多分いろんなことをこう自分で調べたりだとか学んだりとかして、それで最終的にその一番最初に知りたいと思ったその検証するっていうことに最終的に成功したんですよね。
ちょっと待ってください。いくらビジョンで入れていたとしても、おそらく複数枚あったそのレイアウト まあ、レイアウトの仕方は覚えていたとしても、絵柄一個一個を何年も覚えてられるんですか？
タロットカードっていうのは、一枚一枚が割と強烈な絵柄なんですよね。
そう、ありますよね。
で、独特のやっぱり雰囲気というか、独特の世界観を持っているものなので、通常の、例えば写真だとかイラストなどよりも、やっぱりこう強烈に放っているものはあるんですよ。だからそういう意味で覚えやすかったっていうのもあると思います。あとやっぱりその時の私の、ちょっとやっぱり精神状態が異常だったと思う。こうね、普通は発動しないようななんかがこう脳内物質が出てて覚えられたんだと思う。今もそんな記憶力ないですもん。
ですよね。ですよねっていうか、あれは、それは何年も覚えておけるものではないかなっていうふうに思ったりはするんですけど、それはでも相当強烈だったってことですよね、おそらく。
そうですね。で、またその時に出てたカードもやっぱりこうインパクトのあるこう出方をしてたんですね。だからやっぱりそういう意味ではこう占うのにふさわしいベストタイミングで、やっぱり強烈な節目に差し掛かっていた時に受けたリーディングってあったのだろうと今になって振り返ると思いますね。
ちなみにそのレイアウトをその一個一個を並べて分かるようになってから見て、それは大丈夫よだったんですか、それともやっぱりその方はおそらく嘘をついていたんですか？
これは私の直感通り、
はい、
やっぱり大丈夫よではなかったんですよね。なので私の直感が当たっていたっていうことで、
プラスその方の優しさですよね。おそらくこの人に今これをぶつけられないかなっていう読めたんでしょうね。
ひとようにそうだと思います。どれほど私がきっとパニックった顔をして、この人にその通りのことを言ったら、こうその場に崩れ折れてしまうのではなかろうかみたいな感じの、私はあわあわ状態だったんだと思いますね。まさにきっともうそういう時はね、タロットよりきっとホメオパシーのレメディの方が必要だったんじゃないかっていうことだけど、当時はそんなの知る由もないし。
ないですね。
だけど今になって思うと、そこでいろんなことを私は学びました。その時にね、ああやっぱりこれ大丈夫よじゃなかったんだなって分かった時に、優しさだったんだなとか、私が よほどパニックってたんだろうなっていうのを分かったし、ありがたいなと思ったけど、同時に正直に教えてほしかったなっていう気持ちも同時にあってね。人に誠実に物事をお伝えすることの難しさと大切さみたいなことを学んだ機会になったなって今で思ってますね。
まあでもそのことがなかったら今のあやこ姉はタロットには入ってなかったかも。
かも。
そんなこともない。
かも。いやそれはわからないけど、そうかもしれないですよね。一番最初のその強烈なきっかけがなければ、知りたいんだ、知りたかったんだって言って夢中になって調べたりだとか、本読んだりとかね、あと学んだりとかしなかったかもしれないし、あとタロットカード自体とのこう仲良くなるのも、こんなに仲良くなれたかどうかわからないですよね。
ちなみにホメオパシーはそのタロットから遅れること何年後とか。
そうですね、そこからまた 2,3 年後ぐらいでしょうね。そうですね。で、私ってこう不器用なんで、あれもこれも同時になかなかできないので、ホメオパシーに出会った時にはね、私のホメオパシーの師であるユイ・トラコス先生がね、 あの、ホメオパシーに入るんだったら他のものはやるなってこう、おっしゃって、もう真面目だから私も、あ、そうなんだって。で、ホメオパシー、すごいって私はその時思ったんで、もうちょっとしばらく他のもの全部封印したんですよ。で、同時にタロットもちょっとしばらくお休みして、他の習い事もこう全部封印して、こう褒め一色にこう、その後、褒め人生期みたいなのがこうしばらく何年か続いていくので、しばらく眠ってましたね。
集中タイプなんですね。
集中っていうか、あの、不器用なんだと思う。
本当に。いやいやいやいや。でも確かに私が、あの、あやこ姉にお会いした時にはもう褒め一色でしたし、当時はその、ゆい先生のところのね、会社にいらっしゃって、なんて素敵な人がいるんだろうって思って、私あそこに行くのが楽しみでした。
ねえ。
ところに。
はい。あの、仲良くさせていただいて、そこでのご縁ですよね、すみこさんともね、うん、ありがたいことです、
うん。ありがとうございます。そこから何年も続けていただいて。恐縮でございます。というところで、ちょうどね、今、あの、中間地点な感じなので、ちょっとここでジングルを挟みたいと思います。
トークライブラジオ、夢の種。
はい、あずまいセルフ後半になります。今日もですね、相変わらずのリモートでの自宅からっていう形での収録となってますので、私のね、自宅の周り、ちょっとね、大きな通りがあるもんで、なんか救急車が通ったりとか、ピーポーピーポーが鳴ったりとかね、前半ちょっともしかしたらいろんな音があったかもしれませんが、引き続き後半もお付き合いくださいませ。本日は、ホメオパシーの先輩であります、ホメオパシー療法家、そしてタロットリーダーの佐藤彩子さんにお越しいただいております。彩子さん、改めまして後半入りました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半の方はね、タロットとの出会いというところでお話をいただきましたけれども、後半ちょっとホメオパシーにスコンと、移りたいと思うんですけれども、
はい。
ホメオパシーはもう関わってだいぶ経ちますかね。
そうですね。
十何年ですよね。
なるんですね。そうですね。ね、で、あの、認定取らせていただいて、うん、あの、療法家を名乗るようになってからも、9年くらいになるのかな。
もう、
3.11 の年からさせていただいてますので。
あ、そうなんですね、
う
ん。
そうなんです。はい。
そっか、私が1年生、うん、2年生の時か。今は日本ホメオパシーセンター札幌西11というところに、
はい、はい、
タロンというかセンターをね、お持ちで看板を掲げてらっしゃるというところで、はい、これは、ここでは毎週というか毎日やってらっしゃる、それとも予約制なので、
ですね、はい、うん。完全予約制なんですが、一応そのサロン、センターでは毎週日曜日、月曜日、それと第2、第4、金曜日を相談日にしています。
日曜と月曜。
はい。
あ、日曜やってるのって珍しいですよね。
そうですね。うんうん、はい。あと、結構ですね、あの、札幌圏以外のあのクライアント様も多いので、
はい、
あのリモート相談も結構多いですね。お電話とかスカイプ、ズーム、うん、などなど。
昔はね、その電話相談とか通信相談みたいな言い方ありましたけど、今ね、そのコロナ禍でズームやらあのスカイプやら、あのメッセンジャービデオとかね、 LINE ビデオとかいろいろあって、
そうなんです、そうなんです、
便利になりましたよね。
ですよね。その持ってる媒体によって、うん、あのフェイスタイムでつながる人もいれば、うんうん、メッセンジャーでつながる人もいれば、自由自在になってきたので、そういう意味では距離感は全く関係なく、うんうん、リモート相談の場合はこの曜日に限らず、あの会う時間調整がつけば他の曜日でも早朝だったり、あるいは夜間帯だったり、 なるべくその方に合わせるような形で実施をしてますね。
あ、そうなんですね。じゃあ予約さえ取れれば、
はい、
割と時間帯はこう、うん、なんだろう、臨機応変にっていうか。
そうです、そうです。まあ、海外の方なんかは時差もあるしね。
うん、
お互いの時差がを合わせてっていうのがありますよね。もうね、だから距離関係ないので、一応札幌西11とは掲げてはいますけど、
はい、
あんまりこう、私的にはあんまり関係ないかなっていう感じがしてて、あとね、それはもう私のクライアントさん、本当ね、素敵な方ばっかりだからなんだけど、本当にね、心を開いてね、やり取りができればね、ほんと距離って関係ないなって思うのね、うん、だから割と長いお付き合いですごく著しい改善があって、それこそ私ホメオパシーの、ね、学術大会のコングレスなんかも発表させていただいてますけど、その発表 の、うん、ケースになるような人も実は会ったことがない人だったりとかっていうのがあるわけ。
え？
一回も会ったことがないよっていう、あ、
実際リアルでは会ったことない。
そうです、そうです、そうです、うんうんうん、お電話の声だけとかね。だけどだから直接会うに越したことはもちろんないんですけれども、うん、決してそんなこともないっていうふうに私は実感してますね、
うんうんうん。まあ、その幹部のね写真とかはお見せしたりはするけれども、うん、実際のそのフェイス2フェイスでお話をしたことがなくても、
うん、
のご自身がどれだけこういう感情だったり症状だったりっていうところをお話しすれば、うん、ホメオパシーでのそういう相談会っていうのは本当に可能、ディープなところまで可能っていうことですよね。
もちろん、もちろん、うん、あと相性っていうのもあると思いますね。
な
ん
か
こう
ね、
やっぱりこう自分のこう誰にでも話せないようなことを打ち明けたりとか、うん、ちょっとこう気になることを遠慮せずに言えるっていうのとっても大事なので、自分がこの人だったらいいなとか、この人になら話せるなっていう思えるホメオパスと出会うってすごい大事だと思うので、ね、日本全国JPHMA のホメオパスいっぱいいますから、うん、ぜひね、自分に合うホメオパスに出会っていただきたいなって思います。
思いますよね。私も職人いた頃に、うん、その東京の本部でもやっぱり何名かいらっしゃるんで、うんうん、どなたがいいですかって言われるんですよね、うん、で、どなたがって私が聞かれてもって思ってたんですけど、まあ言ってみれば男か女かサバサバしてるか割とこう穏やかな人がいいのかとかね、そういう風な分類しかできないんですけど、なんかその日本全国の JPHMA を分類してみたいな、ちょっと
やっぱりね、人によってそのこの人が合うっていうのって絶対違うでしょ。
そう、あるある、うん、そう。ちなみにね、例えば、今まで2回ぐらいご出演いただいている片桐先生のところには長女気質な50代の女性が多くいらっしゃるというふうに、クライアントさんね、多くいらっしゃるっていうふうに聞いてるんですけど、あやこ姉のとこはこういう傾向があるとか、こういう人多いかなってなりますか？
そうだな、どっちかというと、割とミドルエイジのお姉様が多いでしょうかね、うん、割とこう、お年を召した系の方、それと私が大の猫好きなので、うん、動物相談はもう圧倒的に猫ちゃんですね。
へー、
猫ちゃんクライアントさんは結構いらっしゃいますね。もう私はもう猫ちゃんに関してはもうすごいですから、愛情が。
そうか、うんうん、犬系結構多かったですけど、猫系ですね。
猫系ですね。で、私と、まあ、同じ札幌で活躍しているホメオパスにも大の愛犬家ホメオパスがいるので、はい、もう彼女はもう犬に対する愛情はもうものすごいですから、割とこう 新規でワンちゃんが入ってくると、私はどちらかというとそちらのホメオパスの方におすすめしたりとか、あと猫ちゃんだと私の方に来たりだとか、そういうホメオパス同士での情報交換とかっていうのもあったりしながら、うん、この連携も割とあれですね、あの札幌はしっかりしてるかもしれないですね。
楽しいですね、うん、横の連携は必要だと思います。
必要必要、本当に本当に、はい、やっぱり一番大事なのはそのクライアントさんが安心して、うん、あの書かれるっていうね、相談会に書かれるっていうのが大事だから、うん、あの全然そのホメオパス変更ってありなんですよ、うん、だから合わないと思ったらね、うんうん、あのより合う人に変えた方がいいし、
うんうん、そうですよね、本人ストレスになりますし、それこそ本音が言えないしっていうのが一番どうにもならない、
う
ん、症状も良くならないし、
そう、だから JPHMA のホメオパス、私の知っているあのホメオパスに限ってはそういうことであのあガタガタ言ったりしないので、あのホメオパス変更ですよって言ったら、うんうん、ああじゃあよろしくねって言って、あなただったらあの安心して頼めるわって言って、あのカルテの移動とかね、そういうのもきちんと変更もできるしね、うん、そういうところはすごい素晴らしい体制整ってると思うので、安心してね、あの自分に合うホメオパス探したらいいと思う。
素晴らしいアドバイスありがとうございます。ね、残り時間3分ぐらいしかないので、エンディングいって、はい、PR いきましょう。
はい、
はい、よろしくお願いします。
ことばかり、結果ここに来たらいいことあるかも、それが夢の種、放送キャッキ
ー。人は弱いものです、だから君に寄り添って生きて、
本日もあなたの私らしく自分全肯定を応援する番組アズマイセルフをお聞きくださいましてありがとうございました。ですね、今日は札幌をつなげてのリモート収録でございます。ホメオパシー療法家&タロットリーダー佐藤彩子さんから PR という時間を設けたいと思うんですけれども、彩子さん、はい、ホメオパシーとタロットと両方を相談会に取り入れてらっしゃるというふうな、
はい、そうなんですよ。
はい、はい、
ホメオパシー相談会プラス、はい、タロットリーディングっていうメニューを最近始めまして、それがなかなか好評でございまして、はい、相談会をやりつつその後にタロットリーディングセッションをくっつけるっていう、はい、はい、やってます。
まあ、同時にやるわけではなくて、ホメオパシーの相談会を例えば60分とか90分とかされて、でそれに追加で、タロットもお願いしたいということであればそれに応じていただけるというお話ですね。
その通りです。
はい、じゃこれも、予約の時にお話をすればいいんですね。
はい、
はい、あとは、札幌だけじゃなくという話がさっきございましたが、リアルでも帯広でやってらっしゃるということで、
はい、帯広で、
はい、
はい、ホメオパシー基礎講座っていうのを月に1回3月からやってまして、はい、はい、帯広でも開催しています。
はい、で帯広の方が残りが、来週の7月の11日と9月の12日、はい、それから10月の10日で大丈夫ですか？
はい、そうです。
はい、じゃこれは帯広の方でリアルにやってらっしゃるということですね。
はい、
でその他オンラインでもやってらっしゃるということですので、それらは全部あやこねの、Facebook で見ればよろしいですか？
はい、 Facebook とあとホームページがございます。
はい、じゃそちらは、はい、URL リンク貼っときますので、はい、皆さんそこからアクセスしていただければと思います。
はい、お気軽にお問い合わせください。はい、
何かリスナーのことに、方に一言メッセージございますか？
一言メッセージ、そうですね、こんなご時世だけどみんな頑張っていこうって感じですかね。うん、あとね、 マスクしすぎて酸欠になってる人多いから、ホメオパシー的に言うとね、カーボベジを取って酸欠気をつけましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、
それではあずまいセルフ、また来週になります。ごきげんよう。
はじけた君の世界が壊れる。